アントニオ猪木のお墓参りに行ってきました。感無量です。それでは始めましょう。第61回、それは涙で始まった2メガ。はい、改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。アントニオ猪木のお墓参りに行ってきました。なんていうか久しぶりに電車に乗りましたね。今回はですね、このお墓参りの話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ここからが本編になります。今回はアントニオ猪木のお墓参りの話をしたいと思います。なんか前回と同じような話になってしまいますが、まあね、アントニオ猪木さんのお墓参り行ってきました。アントニオ猪木のお墓っていうのは生前に建てられた青森県にも何やらあるらしいんですが、このアントニオ猪木の銅像ですね、これが私は見たいので、この神奈川県の方のお墓へ行ってきました。今ちょっとカンニングしてますが、このアントニオ猪木の銅像が立っているお墓は神奈川県横浜市鶴見区にあります。私はこの Google マップを見ながらこのお寺を歩いて行ったんですが、この Google マップのコメント欄を見ると、迷わず行けよとか、行けばわかるさとか、このコメントが非常に面白いです。興味がある方はこの Google マップで、見てやってください。何なんでしょうね、このコメントたちは。私も見に行ったから、なんかコメントしようかな。迷わず行けよってコメントに書いてあるんですが、私は、確かね、鶴見駅を降りてから、すごい迷いました。私のスマホ、これがね、多分、Google マップの感度が悪いのかな。全然違う方向へ、矢印が出ていまして、なんか、袋小路みたいなところ入って行っちゃいました。だから迷わず行けよって言われてもね、すごい迷ってしまいました。その鶴見駅へ着く前に電車でもちょっと迷いましたね。私はどうしても電車苦手なんですよね。だから普段全然スマホいじらないんですけど、電車に乗るときここだけはどうしてもスマホばっかり見てしまいました。行きの電車ではあんまり迷わなかったんですが、帰りの電車でなんか全然違う電車に乗ってしまって、なんかひどい目に遭いましたね。まあこれは後で話しましょう。で、このお墓参りなんですが、まあついでに、カンニングしてしまいましたが、お寺、総持寺っていうお寺のこの境内の中に、アントニオ猪木の銅像が立っていました。まあお寺なんでね、お坊さんが結構、うろうろっていうかね、なんか、やってました。そしてこの総持寺の入り口の門をくぐってから、結構歩きましたね。やっぱりこれも Google マップを見ながら、ずっと歩いていきました。で、何やら工事関係の人が屋根か外壁か何か工事やってたんですよね。その近くに、猪木の銅像が立っていました。いや、後ろ姿から、あれ猪木じゃないかってもうわかりました。そして猪木の銅像に近づきまして、いやー、なんか立派な銅像でしたね。なんていうか、この銅像を見るだけで、こちらもね、自分もパワーをもらったような、そんな感覚になりました。そしてお墓参りっていうか、花束も何にも持ってこなかったんで、手ぶらで私は行ったので、何か持ってくればよかったかなってちょっと反省していました。お花とか線香とか何か買えばよかったかな。とにかく出発前は、電車を乗り間違えてはいけないっていう、そればっかり考えていたんで、お花とか、線香とか何にも考える余裕がありませんでした。それくらい私は電車に乗るのが、嫌なんです。まあ、電車の話はどうでもいいですね。私はこのアントニオ猪木のお墓に、手を合わせて、今までありがとうございましたと、お礼をしてきました。お礼というかお別れですね。お墓参りが終わってこのお寺を出て、せっかく横浜に来たんだから何か食べて帰ろうかなともちょっと思ったんですが、 よく考えたら、あ、俺は現金あまり持ってないなっていうことに気づきました。私は普段全く外食しないんで、財布には現金ほとんど3000円ぐらいしか入ってないんですね。その代わりクレジットカードでスーパーに行って豆乳とかプロテインとか買ってるんで、現金ここで使ってしまうと、私はスイカ、電車に乗るときスイカ使うんですが、私のスマートフォンは電子スイカ使えない機種なんですね。もうどうしようもない機種なんで、ある程度、まあ、3000円だけでも現金を持っておかないと、万が一スイカがお金足りないっていうときにチャージできなくなってしまうんで、いや、これ面倒ですね。クレジットカードでも電車って乗れるのかな？乗れないですよね。本当にね、電車関係わかんないんで、なるべく現金は使わないようにしていました。あれかな、クレジットカードでコンビニに行ってお金を下ろして、その下ろしたお金をスイカにチャージすればいいのかな。あ、でもコンビニだからな、手数料高いのかな全然わかりません。はい、今は本当に何をするにもクレジットカードを使ってますね。便利ですね。でもこれがクレジットカードじゃなくてスマートフォンだったらもっと便利なんでしょうね。いやー、私のスマートフォンは、ダメなんで。あ、でもスーパーによってはスマートフォンで QR コード払いっていうのできるんですが、モバイルスイカ機能っていうのが、これだけが、使えれば私は文句ないんですが、やっぱダメなのかな、このオッポっていう機種なんですが、これいくらだっけ、めちゃくちゃ安かったような覚えがあります。まあスマートフォンの話は、置いておきましょう。このお墓参りが終わって、私は何も食べずに、そのまんま、栃木県へ帰ってきました。まあ帰りの電車結構間違えましたね。はい、なんだっけな、何々線っていうね、そこに乗らなくちゃいけないのに、どういうわけか私は間違って、半蔵門線って言ってたかな。なんか私は初めて聞いたんですが、その変な電車に乗ってしまって、なんかすごいロスタイムになりました。あと気づいたことは、あそこは春日部駅だったかな。あれ、この発車音なんだっけなって一生懸命思い出して、あ、これクレヨンしんちゃんのあの音楽だって、あれはね、ちょっと、びっくりしました。各駅によって発車メロディーが違うんですね。あの、クレヨンしんちゃんの、題名、なんだっけな、オラは人気者っていうタイトルだったかな。あれがね、メロディー流れたんで、なんか笑っちゃいました。そう、クレヨンしんちゃん、確か、春日部市に住んでるっていう設定でしたよね。クレヨンしんちゃんってあのアニメまだやってるのかな？どうなんでしょう。あと発車メロディーで、なんだっけ、お口くちゅくちゅモンダミンってあの曲が流れる駅、あれは違うか、 YouTube で見ただけかな。あれもね、お口くちゅくちゅモンダミンのあの曲っていうのは、モンダミンの CM って私が中学生とか、そのぐらい昔のあのメロディーだと思うんですが、なんで覚えてるかっていうと、あのモンダミンの CM に出ていたあの女の子アイドル、名前なんだっけな、すごい可愛いアイドルがダンクっていう、まあ私が昔買ってたアイドル雑誌の表紙になっていたんですね。だからこのモンダミンの CM はよく覚えてました。あの曲もメロディーもね、覚えてました。あのメロディーを聞いて今の若い人はわからないと思うんですけどね。モンダミンって何っていう、そういう話にはならないのかな。もしかしたら今でもこのモンダミンのテレビ CM がやってるのかもしれません。私はあのテレビ見てないんでちょっとわからない世界です。あのモンダミンのテレビ CM、中学生の時見た CM っていうのは誰だっけ？仙道信子とかあの辺だったかな？違うな。ちょっとこれはね、後で、ググってみたいと思います。まあ、モンダミンの話はさておき、それでね、結構何回も電車乗り間違えていたので、この私のスイカには5000円ぐらいしかチャージしてなかったんで、あれ、これもしかしたら電車代足りないかなと思って、このなけなしの現金をね、3000円を全部スイカにチャージしたんですね。もしこれで足りないことがあったらどうしようとか思いながら、なんか電車の中でブルブル震えていましたまあ震えることはなかったんですけど、結構ドキドキしてました。まあ3000円チャージしたんだから、いくらなんでもね、栃木県に帰れるよなって、まあね、そんなことを考えながら電車に乗っていました。 まあ私はめったに電車乗らないんで、あ、これが女性専用車両なのかとか思いながらね、それ睨みつけてましたね。女性専用車両ね。なんか男がいなくなったから安心とかそういう画像ネットでよく見ますね。男がいなくなって安心ってね。でも、なんていうかな、列車事故とか、あと刃物持った頭おかしいやつが現れると、男の人助けてって泣きついてくるんですよね。なんだか、まあ言葉選ばずに言っちゃうと、女の世話は大変だなってね。これが正直なもう本音ですね。もうあえて嫌な言い方しますけどね。本当にもう大変ですよ。本当にね、結婚したら男を ATM 代わりにしてるんですよね。またこの話になっちゃいますね。あのおじさん元気かな、本当に。月2万ぐらいの小遣いしかもらってないのに、あのね、金貸してくれってね。タバコ吸いたいから、金貸してくれって。で、栄養失調でぶっ倒れてるおじさんが、どうもね、最近気になってきました。無事なんでしょうか。あんなに奴隷のような生活してるんだからね、早く離婚すればいいの。まあいいや。まあこのおじさんの話はやめておきましょう。まあ前回のポッドキャストでアントニオ猪木を探して、あの映画の感想をいろいろお話ししたと思うんですが、ネット上の反応を私は結構見ました。なんていうかな、あんまり評判は良くない映画ですね。やっぱりあのドラマパートがあれはいらないっていう声が非常に多かったです。ドラマパートの特に1個目、2個目。あの2つは本当にあれは必要ないよなっていう、そういうレビューが非常に多かったです。ドラマの3本目、あの、男の方がね、あの、ゴミ処理場で一生懸命仕事しているあのドラマは結構共感できる人がいました。正直私もあの3本目のドラマだけはなんか心に来ましたね。やっぱ年代が、あのおじさんと同じ年だからっていうのもあると思います。あの映画の一番の見どころは最後のスタッフロールだっていう、その書き込みを見て、ああ言われてみればそうかもって思いました。ただ猪木のテーマに流れてスタッフロール、名前とかがね、表示されるんで、あとそれと同時に元気だった現役時代の猪木の写真が、まあスライドショーみたいな感じで流れるんですね。あれが一番見どころっていうか泣きどころだったのかもしれません。昔の強かった頃の猪木の姿をもっとたくさん見たかったような気がします。確かね、ハルク・ホーガンの映像とか動画も、写真も一切出てこなかったと思います。何か権利関係とかが絡んでるのかな。ハルク・ホーガンのあのね、失神事件のあの時の動画とか、入れて欲しかった気がします。まあ私は正直、クリームシチューの有田とか、あと、あの、パンパンうるさかった講談師の人、あの人じゃなくて、なんていうかな、山本虎徹とか、なんかね、古舘一郎とか、もっと話聞きたい人が私としてはいました。まあでも、暴露本を出してしまったあのレフリーのミスター高橋、あの人は絶対ね、インタビューとか受けてくれないとは思うんですが、山本虎徹とかね、古舘一郎とか、あの辺は、出てくれたんじゃないかなって勝手に思ってます。あと、前回の配信で私が言った、猪木一家がブラジルへ移住する時の船の中でおじいさんが、青いバナナを食べて亡くなってしまったっていうのは、ネットで調べたらやっぱり出てきましたね。私の勘違いではありませんでした。珍しく正しかったです。このアントニオ猪木を探してっていうこの映画のレビューを、なんかポッドキャストで誰か喋ってる人いないかなと思って検索してみました。ちょっと映画の感想とは変わってしまうんですが、このアントニオ猪木のマネージャーを務めていた人のポッドキャストが出てきまして、それをずっと聞いていました。そこでちょっと面白い話があったんですが、あの、2020年でしたか、コロナがまだ流行る前ですよね。港に横浜だったかな、あそこで、ダイヤモンドプリンセス号っていうあの豪華客船、あれが、コロナがどうのこうのっていうことで、なかなか乗客降ろしてもらえなかったっていう時があったと思います。あの時猪木が、あの船の中、俺が行って、 元気ですかって言いたいってそういう話が浮上したそうです。それを一生懸命この当時のマネージャーの人が、いや、それは絶対やめてくださいってみんなで制止したそうなんですね。いや、そんな話を聞いてすごい笑ってしまいました。コロナ騒動っていうのは、そうですよね。ダイヤモンドプリンセス号、あの船から始まったんですよね。で、何日もね、乗客とか降ろしてもらえなくて、なんだっけな、ブラジルに移民した時の猪木も、なかなかブラジルに降ろしてもらえなかったっていう、そういう、エピソードがあったそうです。だから、船に閉じ込められている気持ちが一番俺はわかるんだって、一生懸命言って、だから、船の中に入って、元気ですかって言いたかったって言ってたそうです。いやー、猪木、最高ですね。もしあの時猪木が船の中に入っていったら、猪木もコロナに感染していたのかな、どうなんだろうな。ちょっとコロナ関係はね、なんとも言えないです。でも3年前の2020年っていうのは、猪木はまだピンピンしてたのかな。たった3年でね、あんなにもうガリガリに痩せてしまって、やっぱ病気は難病なんですね。まあ、このアントニオ猪木の元マネージャーさんの話っていうのは、ポッドキャストで検索すれば出てきますんで、興味のある方は、お聞きください。ポッドキャストでは出てきますが、スポティファイとかあっちで出てくるかどうかは、私は試してないです。スポティファイってなんか、自分としては使いづらいんですよね。あんまり使ってないし、iPhone6 でポッドキャストのアプリばっかり、これしか、使ってないです。それ以前に、私のこの iPhone6 では、Spotify のアプリがダウンロードできないんですね。もうね、iPhone6、もうどうにもならないです。まあ別に料金かかってるわけじゃないんで、もう Wi-Fi 専用おもちゃとして遊んでます。これを聞いたアントニオ猪木ファンの皆さんもぜひ、この鶴見区の、アントニオ猪木の銅像をね、見に行ってください。今回のアントニオ猪木のお墓参りの話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第61回目の配信、いかがだったでしょうか？今回はアントニオ猪木のお墓参りの話をしてみました。いやー、本当にね、猪木亡くなってしまったんですね。なんかね、まだいるような気がしてなりません。元気ですか？とか言いながらね、出てくるんじゃないかなって思います。まあ本編でも話したんですが、2020年のダイヤモンドプリンセス号のね、船に乗船しようとした話が非常にね、面白かったです。なんていうか、本当に猪木は人を驚かせるのが好きな人なんでしょうね。驚かせるっていうか、笑わせることが好きなのかな。あんなね、ガリガリに痩せてしまったから、なんか俺がガリガリ君食べるの受けるだろうみたいな感じで、これはインターネットでね、アントニオ猪木、最後の闘魂だったかな。あのチャンネルで、そう、猪木本人が言ってました。このガリガリの俺が、ガリガリ君食べてるんだぞって。だから笑ってくれよって。そういうね、動画を見ました。やっぱ猪木好きだな。アントニオ猪木さんのご冥福をお祈りいたします。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー。X のハッシュタグ、それは涙でをつけていただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。MC スイスイさん、カッコで、ギアナ高地での水のひとときって、ひと敵かなと、記載されています。はい。2メガをまた最初から聞き直し中なんですが、すごいですね。まだ聞くんですか聞き直し中なんですが、メガドラミニのソフト配信のやる気のない女性2人のお通夜配信を見たいので、すいませんが URL 教えてくれませんか？YouTube で探しても女性二人が出てるのを見当たらないんですが、あと最新回でガッツ石松のお墓に AP トライクで連れて行ってくれるとのことですが、これはもうリスナーの人数が集まり次第で タカさんの家に行ってセガのゲームで遊んだり、ツバメの巣の跡を見たりして、トライクに乗って楽しいおしゃべりをしながら、まだ生きてるガッツ石松の墓に行って、帰りに何か食べて、またタカさんの家に戻って、少しゲームをやって解散というオフ会もやっても良いということでしょうか。やっぱりリスナーはタカさんの家がどんなお家なのか気になると思います。いやー、それは涙でのオフ会やりたいですな。お土産は中古ソフトと思ったんですが、断捨離されるとのことなので、なんか加工食品以外の食べ物ですかね。ちょっとオフ会ご検討ください。オフ会じゃなくて公開収録。タカさんの家でタカさんがポッドキャストを収録しているのをみんなで笑い屋をやったりすれば楽しいかも。家じゃなくても公開収録にご検討いただきたいですといただきました。MC すいすいさん、ありがとうございます。これは、どこからお話ししましょうか。まずはこのメガドラミニ配信の、女性二人のお通夜配信、この話からいきましょう。このメッセージを読んで自分でも、あ、もう一回あの配信見てみたいなと、自分でも YouTube で検索してみたんですが、一切出てきませんでした。これはまあ、あの X でも、配信したんですが、おそらくね、あの二人は声優さんだったと思うんで、なんかね、こういった公開する期間みたいなものがあったんじゃないかなって勝手に想像しています。ある時期までは検索すれば出てきたと思ったんですけどね、なんか検索してもう一回あのお通夜配信見た覚えがちょっとだけあります。まあ、これも勘違いだったらすいません。でも現在は、絶対出てこないですね。一応念のため YouTube だけじゃなくてニコニコ動画の方でも私は検索してみたんですが、やっぱり出てきませんでした。この声優二人のお通夜配信なんですが、まあこれは X の方であのリプライがあったんですが、やっぱりこの DSK さんもあの配信はちょっとねっていうね、そういうツイートが、昔ありましたよね。やっぱりあれは誰が見ても、あれって思う配信だったと思います。でもまああの二人の声優はね、まあ特にまあ罪はないと思いますが、ああいう配信をやると仕事で決まったならもうちょっとだけゲームの知識を頭に入れて欲しかったような、そんな気がしています。その女性声優二人組のまあね、心の中はわからないですが、自分は声優なんだからゲームなんか興味ねえよってね、そういう考えなのかもしれないですが、それでもちょっとぐらいはね、ゲームのことをなんか知って欲しかったな。あとそのお通夜配信の時だったかな、メガドラミニの収録タイトルがあれはね、ダブルドラゴンみたいな、ああいったベルトスクロールアクションっていうのかな、 E スワットだったかな、ちょっとその辺あやふやなんですが、どういうわけか二人用を選択して、それを一生懸命一人で頑張ってるっていう、そういう動画を見せられていたんですね。あれもちょっとひどいなって思いました。あれはお通夜配信じゃなかったかな、違う別の回だったかな。そのキャラクターを操作しているスタッフは一切まあ配信上は姿見せないんですが、おそらくね、一人でコントロールパッドを 1P と 2P 一生懸命入れ替えて、ゲームをしていたんだと思います。あれは見ていてちょっと非常にねつまらなかったです。あとはですね、この私のあのトライクに乗ってガッツ石松のお墓参りに行くっていう、それあの本当に行きたいですか。ガッツ石松のお墓参りか、もしくは日光いろは坂、掟破りの地元走りツアーですね。それね、二択、あ、両方やるっていうのも、まあ、時間かかるけどあるかな。まあ私のトゥクトゥクは後ろに二人まで乗せていいので、MC すいすいさんともう一人席空いてますよ。絶対いないと思います。はい、この寒いのにあのトゥクトゥクはもう地獄だと思います。以前私の友達を後ろ二人乗せて、お正月だったかな、あのドライブしたんですが、もう頼むから止めてくれって後ろの二人が騒いでいたんですね。まあ運転席の自分はまあ目の前にフロントガラスがあるんで向かい風は来ないんですが、後ろの二人っていうのはもう風に当たって 顔面から指先からもう体の芯まで冷えていました。おそらくね、あの映画のマッドマックス怒りのデスロードか、あれで車のフロントの部分にね、両手両足縛られて、あの輸血袋だとか言いながら、あの縛り付けられて車走ってましたよね。あんな感じだと思いますよ。もう顔面に風が当たってもう寒いと思います。まあ寒い時期は運転する自分もあの電熱グローブとかそういったね防寒グッズいっぱい揃えてトゥクトゥク運転してるんで、それ以上に後部座席っていうのはもう辛いと思います。もう寒くてもいいから何が何でもガッツ石松のお墓参りしたいとかいろは坂行きたいっていうことならば、ぜひね、ご連絡ください。本当前向きに検討します。あとはですね、私の家であのポッドキャスト公開収録っていう話なんですがいやーこれはすいません、無理ですね私の家は一応秘密基地になってるんで部屋に人が入ると結構ね、カメラとかがあるんで、プライバシーがなくなると思います。以前はね、私の友達家に入れたことあるんですが、まあ風呂とかトイレはカメラないよとは言いましたけど、まあ実際はどうかわからないですからね、本当にあまりここはね、人を入れないようにしています。ですから私の家で公開収録とか、あとセガのゲームで遊ぶっていうのは、これはちょっとちょっと無理ですね。私の家は無理なんですが、このトライクを運転中に収録するっていうのもちょっと考えたんですが、いやあの騒音がものすごいんで、トライク運転中は会話が絶対できません。もう聞こえないですから。それ以前にこの公開収録っていうのがこの自分のこの噛み噛み具合がバレてしまうんで、これはね恥ずかしいですね。本当にね、なんかね口がろれつが回らなくなってるんですよね、なんか変な病気じゃなければいいなってこれ以前から思ってるんですが、まあ脳ドックに行っても特に異常がないっていうんで、やっぱり普段あんまり人と会話してないから筋肉が衰えてるのかな、それしか考えられません。まあいや、滑舌の話はまあどうでもいいんで、この公開収録は、これはちょっと断念してもらって、ガッツ石松のお墓参りと日光いろは坂、これに行きたい場合は、本当にね、私にご連絡ください。はい、私はいつ何時誰の挑戦でも受けますからねはい、ご連絡ください。MC スイスイさん、メッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、または X からハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると、ポストしていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。私はまあアントニオ猪木のお墓参り行ってきました。で、次はですね、ジャンボ鶴田のお墓参りに行こうって考えてます。まあこれは何度もツイッターじゃなくて X の方でつぶやいているんですが、この山梨県にあるこのジャンボ鶴田の弟さんが経営しているブドウ園があるんですね。それまあネットで検索すればジャンボ鶴田園で検索すればこの山梨県のブドウ園が出てきます。そこを目標にバイクで行こうって今考えてます。まあ猪木のお墓みたいに電車で行って、あと歩けばいいかなって思ったんですけど、この駅からブドウ園までものすごい離れているんですね。近い駅でも近い駅ないのかな、20キロぐらい離れてるのかな。もう20キロとか歩きたくないんで、だったらバイクで行こうって考えてます。それでですね、 Google マップで検索してみると、私の家からこのジャンボ鶴田園、そこまで片道204キロあります。まあ時間で言うとこれは5時間40分って出てるんですが、まあこれは休憩なしで行くとこの時間だよっていうことだと思うんで、7時間で行けるかな、まあ長く見積もって8時間にしておきますか。片道8時間200キロ、 これをね、私の株で行こうと思います。現在私のこのトゥクトゥクが調子悪いんで、今直してもらってる最中なんですね。プロペラシャフトがなんか曲がってるっていうことなんで、今一生懸命注文して届くのを待ってます。プロペラシャフトとか、これはもうバイク屋の範疇を超えてるってバイク屋さんが笑ってましたね。まあ確かにこれは車屋さんでやってもらう作業なんで、バイク屋さんにはちょっとかなり迷惑をかけてます。まあそんなこともあって私は株で、この山梨県まで行こうと思ってます。山梨県まで片道200キロか、これは、長い戦いになりそうですね。あ、でもね、私はトゥクトゥクで北海道から、まあ、栃木県まで約800キロか、それを考えれば山梨まで200キロっていうのは大したことなさそうですね。青森県の大間からこの栃木県までよくトゥクトゥクトゥクトゥク壊れなかったな。そういう無茶な運転してたからあちこち壊れちゃったのかな。マフラー折れたりして本当にね、お金かかる乗り物です。まあそんなわけで、このトゥクトゥク、中国から来た白い悪魔はしばらくお休みなんで、このハンター株、赤い彗星で山梨県行こうと思います。ジャンボ鶴田のお墓参りをして、そしてジャンボ鶴田園っていうね、ぶどう園でぶどうを買って帰りたいと思います。次回の配信はジャンボ鶴田を探して、これになりそうですねこれで行きましょう。そして今回の最後はですね、また再びアントニオ猪木のカーナビ、闘魂ナビを聞きながら、終わりにしたいと思います。それでは次回配信まで。さよなら。
元気ですか？元気があれば何でもできる。反則を犯すな。交通規制はきちっと守れよ。あと1キロ先、すなわち右、金のかかる道路、真剣勝負への入り口だ。さあ、流れに乗っていこうぜ。あと500メートル先、右だよ右、有料道路というやつ、巌流島への入り口だ。プロレスもドライブも人生に似ているよ。うおー、右だよ右、有料の道路、真剣勝負への入り口だ。うおー、有料道路というやつ、勝負の分かれ目、左向け左、この道を行けばどうなるものか、まっすぐ進むんだ、全力でぶつかれ。あと5キロ先、有料の道路、分岐点左に突き進め。お前の走ったところが道になる。俺たちが手を組めば無敵だぜ。あと1キロ先、金のかかる道路、分かれ道、左でいいじゃないか。この道を行けばどうなるものか、信念をまっすぐ貫け。言いたいことがあるならまず強くなれ。あと5キロ先、すなわち左、マットなしの高速道路、狭い世界からの出口だ。振り返るな、前を見ろ。前例のないコースを走れ。あと1キロ先、すなわち左、無制限一本勝負の高速道路、自由への出口だ。もうすぐ左の方向、マットなしの高速道路、自由への出口だ。もうすぐ分岐点、左向け左、もうすぐ右向け右、ゴールだ。